主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになる方お立ちください。聖歌の89番を持って心から主に向かって歌いましょう。
天に昇り、全能の父なる神を右に座し、 したまえ。賢よりきたりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ずる、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。
それでは、お立ちになったままでもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の232番です。お願いします。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。
私の助けは天地を作られた主から来る。
主はあなたの足をよろけさせず、
あなたを守る方は守ることもない。
見よ、イスラエルを守る方は
まどろむこともなく、眠ることもない。
主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。
昼も日があなたを打つことはなく、夜も月があなたを打つことはない。
主はすべての災いからあなたを守り、
あなたの命を守られる。
主はあなたを行くにも帰るにもご一緒に、
今よりとこしえまでも守られる。
アーメン。では、祈りの時を待ちたく思います。はじめに司会者が祈りをします。それに続いて各々黙祷のうちに祈りを捧げるひとときを持ちましょう。各々の祈りの中で私たちは神様を崇め、罪を告白して許しをしっかりと受け取り、重荷を神様に委ね、心の願いを祈り求める、そのようなひとときを持ちたく思います。それでは初めに私の方でお祈りさせていただきます。ハレルヤ。天の父なる神様、この新しい1週間をありがとうございます。あなたは私たちに自分の日数を、そして時の流れを、そしてあなたの作ったこの世界の流れゆく様を捉えられるように、日を定め、時を定め、また週を、月を定めてくださいました。新しい1週間に歩み出すにあたって、あなたを礼拝してこの1週間をスタートできることを心から感謝いたします。世界は未だ新型のコロナウイルスの災いの中であえいでおりますが、主よ、あなたは私たちを全ての災いからお救いになるとおっしゃいました。たとえ地上の人生が困難や悩みの中に通らされる、そのような歩みをすることがあっても、あなたは永遠の救いを私たちの一人一人のために備えておいでです。あなたは場所を備え、ところを備え、私たちをその天の御国に迎え入れてくださる、その希望によって今私たちはこの悩みの谷かもしれません、この地上の人生を歩みます。このようにあっても、主よ、あなたが私たちを支え、あなたが私たちを望みで満たし、あなたの平安によって私たちの心を守ってください。そしてこの地上の歩みを越えて、あなたの身元へ歩み、そしてあなたの備えられたゴールに走り込んでいくときまで、私たちはあなたと共にこの地上を歩みます。イエス・キリストの大きな御業によって、私たち一人一人に聖霊が今与えられていることを感謝します。御霊が私たちを導き、私たちを満たし、あなたを教え、そしてあなたを知るように私たちの人生を整えていってくださいますから感謝します。どうぞ私たちがいよいよあなたに信頼し、あなたから目をそらせることなく、この地上の人生をあなたと共に、目に見えないものを見えるようにして歩んでいくことができるように、信仰を私たち一人一人に増し加えてくださいますようにお願いします。今日も私たちがあなたの前に歌います。あなたの前にあなたを賛美します。あなたにこの身を委ねてまいります。あなたが私たちと共にいてくださり、都の森の歌で歌われたように、私たちはあなたに近づきたいと思います。あなたは私たちをまどろむことなく、眠ることなく守ってくださる方であります。どうぞあなたの力強い御手が我らと共にあり、一人一人の今週1週間の歩みを支えますようにお願いいたします。この時あなたと豊かな交わりを持ち、あなたと共にあることを本当に御霊によって感じ、聖霊の助けによって私たちが心から全身全霊をかけて礼拝を捧げていくことができるようにお整えください。これからおのおの祈ります。どうぞ聞いてください。揺れ動きやすい、転がりやすい、つまずきやすい私たちです。主よ、あなたの御手は大きく私たちを支えてくださいます。そのありのままの姿を否定することなく、ごまかすことなく、あなたの前 あなたの御手の中に生かされているお互いです。どうぞ一人一人があなたに会って本当に心を偽ることなく、心に影を作ることなく、すべての闇を心からあなたの愛の中に捨て去って、あなたの光で心を満たされて光の人生を歩んでいくことができるように、どうぞお心にください。一人一人これからの祈りの時導いてくださいますようにお願いいたします。あなたに信頼し感謝してイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
しばし主の前に祈りましょう。愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝をします。あなたが我らの祈りを受け取ってくださっていること、私たちのそれぞれを受け取っていてくださることをありがとうございます。あなたの愛で私たちが愛されていること、私たちがあなたの愛の中にある子供であること、私たちの愛があなたにあって守られることを信じ、また皆を祈られました一人一人の祈りがあなたの前に引き届けられ、この地上においてもその祈りの答えを見出すことができますが、生けるあなたが私たちと共にやってくださること感謝し、皆をあがめイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは、今日の説教のための聖書箇所を読みします。今日はペテロの手紙の連行の7回目2章の9節から12節までお読みします。スクリーンの方に聖書箇所が出ております。お手元に、ある聖書とともにご利用ください。それではお読みしましょう。新約聖書ペテロの手紙第1、2章9節から12節までです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのですあなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは 皆さんはテレビでダイエットの番組とか家のリフォームの番組とかそういうの見るの好きですか？私結構好きなんですよね。あのビフォーとアフターっていうのがありますよね。例えば家が前は割とぐちゃぐちゃできてなくて、こうなっていたのが、そのリフォームを受けるとこんなに素敵になりました。またダイエットでこんなすごかったのが、こんなになりましたみたいなね。ああいうのを見て、いやあ素晴らしいなとこう思います。私たちは自分の人生が、イエス様と出会う以前とイエス様と出会った以後でやっぱりこう変わったよな、うん、前はこうだったけれども後はこうだよなというそういう人生の転換点をね、イエス様と出会った方っていうのはどっかでこう感じるんじゃないかと思うんです。今日はメッセージそんなことを考えながら準備しました。一つ目のポイントは、私たちは神様にとって宝の民である、そして宝の民となった以前と今で私たちはどう変わったかということを考えたいと思います。二つ目に、私たちは神様のお宝なんですが、宝の民とされたからにはその目的がある。クリスチャンが存在する理由は何だろうか、そのクリスチャンの存在理由は何だろうか、その目的を考えてみます。そして3番目に、クリスチャンは神様の宝の民なんですが、その生き方が具体的にはどうなんだろうかということを考えてみます。それは別に私が勝手に考えたんじゃなくて、今日の聖書箇所がそうなっているからです。その3つのポイントで、今日はメッセージを取り組むように導かれました。最初に、9節に目を止めましょう。9節、10節のことですね。もう一点お読みします。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。そう書かれています。最初のところですね。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。クリスチャンはそういう意識を持ってほしいとペテロはここでこの言葉を使いました。皆さん、自分が選ばれた種族だと思っていますか？クリスチャンの方々、イエス様と出会った方々、あなたたちは、私たちは神様によって選ばれた者たちなんだということをどれだけ意識しているでしょうか？私たちが神様を選んだんじゃなくて、神様が私たちを選んだので私たちがクリスチャンになりましたということです。まあ、そんなことない。私は自分で自分の人生決めようと思ってイエス・キリストを信じてやることにしたんだっていう方は、どっかまだ信仰にちゃんと入ってない感じがする。確かに私たちは自分の意思でイエス様の十字架と復活を信じてクリスチャンになったんです。ある時ね。ところが、クリスチャンになると分かりますが、なった後で振り返ってみると、ああそうじゃなかったんだっていうのが分かる。私はクリスチャンになるように導かれ、そしてそのために選ばれ、そしてさらにこの世界の始まる前から神様は私たちをイエス・キリストの中に選んでいてくださったんだっていうふうに聖書が言ってることの意味がだんだんと見えてくる。クリスチャンっていうのはそういうものなんです。その瞬間、信じる瞬間というのは自分の決心で、自分がこのイエス様を自分の神としたと感じるんですけども、でも後で振り返るとそうじゃない。ですからここで選ばれた種族なんだと言われています。私たちが人生で何かを選ぶっていうことはありますよね。でそして選ばれたっていうのはとてもとても幸せなことじゃないですか。最近うちの教会でもありがたいことに一組の夫婦が生まれましたよね。でその方々は、まあ、かつて日本式に言うならば縁もゆかりもなかった方々でした。そこに生きていることも、そのように生きてきたことも知 らない方々、そのような男女が不思議な出会いをし、そして愛し合うようになり、そして自分たちの人生を一つにしようと決めるっていうのはかなりこう特別なものだと思うんですね。だって私たちはそのような人生の出会いを選べません。選ぼうったって、出会おうったって、出会えない人たちっていうのは5万といるでしょ。だからその出会いがないとか言ってみんなね、なんとかしようと思って婚活とか、婚活じゃなくて婚活しようと思って頑張るわけだね。でも私たちはその与えられた条件の中でどっかで自分の人生を選んでいるんですね。目の前にその人が現れないと選べません。出会えないと選ぶチャンスもありません。私たちは家を選べず、生まれを選べず、そして生きる場所を選ぶこともできません。まあ、細かくは選べますよ。このアパートにしようとかね、ここに住もうとかね。でも、その私たちのできるささやかな選択の背後に大きな神様の御手があって、私たちの人生をこのようにしてらっしゃるんだっていうこと。私たちはその大きな神様の御手の中でイエス様と出会いました。そして十字架と復活を信じてクリスチャンになりました。それは私たちがまずその選択をする以前に大きな大きな神様の御手が働いていて、私たちはまさに選ばれたんだ。それが聖書が言っていることなんです。私たちはイスラエルの民を聖書の中で選ばれた神様の御手を見ます。そしてそこの選びの中に神様の不思議なご計画を見るわけです。だってイスラエル民族っていうのは旧約聖書をお読みになるとね、格別強い民族ではありませんでした。格別優秀な民族でもありませんでした。いや、むしろ他の民族に比べると小さく弱く、そして頼りのない民族であった。でも神様が選んだから彼らは神様の宝の民となって選ばれた。実は今日お読みしているこのペテロの言葉っていうのは背景があるんですね。それは新命記の19章にある御言葉なんです。申し訳ない。出エジプト記の19章です。すいません、最近目が細かい字が読み間違い、目が間違ってました。出エジプト記の19章。19章の6節、4節から読みましょうか。出 出エジプトの19の4からです。旧約聖書の128ページになります。そこにこう書かれています。これはエジプトから脱出したイスラエルの民に神様が立法を与えようとするその前のところです。こう書かれています。19の4、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものである。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。この御言葉をペテロは踏まえて今日の9節の御言葉を言っているわけです。ここで言われているイスラエル民族の選び、それがこのクリスチャン向けの手紙にも同じ言葉が使われているわけです。この今お読みした19の4から6節の中で一番大切なのは、神様が私たち選ばれた民の民を宝物だと言っているということです。19の5節の言葉ですね。あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。神様は私たちを選ばれた、どういう選び方でしょうか。どんなお気持ちで選ばれたんでしょうか。それをこの出エジプト記の御言葉は宝の民としたんだ、そう言っています。私たちクリスチャンはただ単になんとなく他のものと区別するために選ばれたのではない。神様は私たち選んだ信仰者を宝の民とする、そのために選んだ。私たちクリスチャンになったときに自分たちを宝物だ、神様の宝物なんだという意識をどこまでちゃんといただいたでしょうか。以前っていうのはありますね。私たち神様を知らないとき自分の価値をどのように私たちは計算していましたか。大体ですね、仕事ができるとか勉強ができるとか、こんな能力があるとか、見てくれがいいとか、太ってるとか痩せているとか、だからそういう自分自身で他の人と比較して自分はそこそこイケてるんじゃないかとか、自分は愛されるに足る存在なんじゃないかとか、私は結構イケてるんだよというふうに考えて自分のことを、価値を決めていたんだと思うんですね。だから私たちは人との比較の中で傷つき、そして時には思い上がり、時には落ち込んで、そして非常に不安定に生きてきたんじゃないか。それが私たちのビフォア。そんな私たちを神様はかわいそうに思われて選んだんです。私たちは人と比べて自分自身を、ダメだなと思ったり、価値がないと思ったり、自分なんか生きてたってしょうがないとか考えたりしてきました。まあ、そうじゃない方だったらごめんなさい。私ずっといけてるっていうふうに思って考えてた人はご苦労様。でも私たちはそのポジティブでもネガティブでもそういう人と比べる中で自分の価値を決めていた時っていうのは非常に不安定。だってずっとポジティブって来た人がいます。見てもいこう、このナイスプロポーションでね、やってこの知性、この頭の良さ、記憶力の良さ、私はだからすごいっていうところに価値を置いていたとします。人類に共通に訪れる問題があります。老いの問題。人は年を取ります、ね、この中で老人ホームで働いていらっしゃる方もある、リハビリを担当していらっしゃる方もある、みんな衰えるんだなと思います。鋭かった、ね、切れるような知性を持っていた方がこんなにロドになっちゃうんだ、なんだか分かんない、自分がどこにいるのか分かんなくなっちゃうんだ、ね、これだけ音楽を本当に 音楽を理解できるのは本当の耳を持っているのは自分だけだと思ってた人たちが耳が聞こえなくなっていく。そして真実を見通すこの鋭い鷹のような目を持っていた人が目が霞み、小さい自分が分かんなくなって目も間違える、こうなっていくのですよ、兄弟ですね。その時に私の価値はビフォーだったら落ちるよね。人生の価値を、存在の価値をそこに置いていたら、私たちはいつもそれに揺り動かされます。そして喜んだり落ち込んだり、そして希望を失って人生を自分で閉じてしまう方のこの日本なんと多いことか。しかし聖書は言っています。私はあなた方を宝物とするために選んだんだ。神様が私たちを選んだのはご自分の宝とするため、そのために神様は私たちを選ばれたとおっしゃる。そしてその自覚がどれだけ私たち自身のものになっているのか、はっきりと持っていただきたい、そうペテロは言ってるわけです。しかしあなた方はと言ってました。現実は厳しかったんです。この手紙の受け取り人たちはイエス・キリストの使徒ペテロからポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人と書かれています。彼らは住む場所を失い、クリスチャンであるという理由で迫害され、少数派で、そして今起立者でした。知らされて本当に、まあ言ってみれば難民ですよ。そのような人たちに向かってしかしとペテロは、あなた方が現実に今住むところもなく、心細く、弱く、人々から疎んじられて、そういう立場にあるにもかかわらず、あなた方は神様の宝の民であるということをしっかりと自覚しなさい。そう言っている。あなた方は神様によって選ばれた宝なんだ。そのことが私たちにとって、とても大事なことです。二つ目に、ペテロはあなた方は王である祭司であると言いました。これは祭司、私たちには果たすべき役割があるということです。クリスチャンは王である神様のために働く祭司である。王である祭司、まあ自分、私たち自身も王であるんですけれども、その王である神様に仕え働く祭司である。先ほどの旧約聖書の方では祭司の王国っていう言葉が使われていました。つまりみんな祭司である人たちが一人の王をいただいて仕えている王国なの、キングダムなの、そう言ってました。私たちクリスチャンは人々を神様のもとに連れていくために働く祭司である。旧約聖書の時代、祭司っていうのは罪人の罪を引き受けて神様のために出て生贄を捧げて祈ること、それが祭司の働きでした。私たちクリスチャンは祈る、何のために祈るか、それは罪人を神様のもとに連れていくために祈る。私たちには完全に成就されたイエス・キリストという完全な生贄があります。もう牛持っていく必要ないんですね。旧約聖書の神殿では罪人がやってくると、その罪人のために動物が捧げられました。牛だったり羊だったりヤギだったり鳩だったり、そしてその人の罪を許していただくために生贄を捧げるのが祭司だ。今私たちは王である祭司として、このイエス・キリストの祭司の働きを担わせていただいている祭司として、この罪人たちのために祈るのが私たちの仕事であります。私たちは祈る特権が与えられているんです。皆さん、私たちが祈って神様が聞いてくださるっていうのがどれほどすごい特権だと感じてますか？本当に祈りは叶えられるんだ。一つのエピソードをお話ししましょうか。私の先輩の牧師がいました。そしてその牧師は牧師になるためにアメリカに留学したんです。ある進学大学に入ったら、そこの進学大学は、ク クリスチャンしか入学できない、あ、まあ、アズベリットですけどね、大学だった。ところが同じ時期に入学した人たちの中に、あの入学 の, あの書類にクリスチャンですって丸してあるんだけど、どう見てもクリスチャンじゃない学生が留学生の中に何人かいました。そこで、学校側から、あなたたちは日本から来た留学生の仲間のために、彼らが本当のクリスチャンになるために祈ってください。で、その大学は面白い制度があってね、入学するとみんな祈りのパートナーっていうのを作らされるんですよ。祈りの仲間を作って、そして一緒にある課題を与えて、そのために祈り続けるというのが、その進学大学にはあったんです。で、私の先輩の牧師、まあ、元牧師になる学生も、そこでそのクリスチャンだと言ってるけれども、実はそうじゃなかった学生たちのためにリス祈り始めました。大学からリストをもらって、数人のリス名前がざーっと書いてあるんです。それをもらって仲間と一緒に、今日も明日もその大学の信仰のセンターの地下にある祈祷室で、彼らは24時間連鎖祈祷をしていました。続けて続けて祈り続ける。そして1年が経ちました。その大学の卒業式では、この1年間にこの大学の中でイエス・キリストを信じた人たちが証しをする時間というのがあります。そこで大学の学長が声をかけます。君たちの中に、今ここに集まっている仲間たちの中に、今年イエス・キリストを信じた人はいませんか。いたら立ち上がって前にいらっしゃい。2人で、まあ、立ち上がって前に進み出します。その時、その祈り手だった私の先輩の牧師たちは涙を止めることができなかった。なんと、その彼らに渡されていた祈りのリストの順番に立ち上がった。そして自分はこのように形だけのクリスチャンだったけれど、今ここで本当の信仰に導かれてクリスチャンになりましたという証をしています。その祈りのパートナーと一緒に目を合わせながら、やった、聞かれた、そのような体験を私たちが自分自身の体験として持つこと、私たちの名前が天に書き記されている証拠なんです。私たちが神様によって選ばれ、そして王である祭司、祭司の王国とされているのは、そのためのことなんです。ペテロは、ですから、そのことをしっかりと自覚してほしい。そのようなアイデンティティを持って生きていく必要がある。その後の言葉は、聖なる国民、神の所有とされた民です。私たちは、神様のとっておきのものなんだ。この聖なるという言葉は、ギリシャ語ではハギオスという言葉が使われていますが、このハギオスという言葉は特別に取り分けられたもの、分離したものという意味だ。いっぱいあるものの中からとっておきのものになったっていうことです。聖なる国民、それは私たちが特別な存在になった。私たちはこの神様の子供として特別に選ばれた。言ってみれば、私たちはロイヤルファミリーになったんだ。ロイヤルファミリーですよ、皆さん、ね、ロイヤルファミリーだったら生き方変わるでしょ。アメリカでは大統領選挙が行われて、結果なかなかすっきりしませんが、でも大統領として自分が選ばれたならば、その人は大統領として振る舞うようになりますね。大統領として選ばれたならば、その人は大統領としての生き方をするようになりますね。そして大統領としての言葉と行いには大統領としての責任が生じます。私たちが選ばれた聖なる国民である、 神様のとっておきのものになったっていうことは、神様が私たちにそのとっておきの生きる目的を与えられているということです。では2番目のお話ですが、神様は私たちをご自分の宝物とされた。ではその宝物である私たち、選ばれたものは何のために生きているのか、何のために存在しているのか、何のためにクリスチャンは存在するようになっているのか、この地上に置かれているのかということです。とっとと神様の身元にね、挙げられた方がいいってパウロも言ってますよ。でも私たちがこの地上の人生を歩んでいるのは、目的があるからここに置かれているんだということです。それは何でしょうか。英語だとね、 Reason for existence、 存在理由書いてあります。ここに私たちがクリスチャンとして置かれている目的は11節に書かれています。ごめんなさい、9節の後半から読むところですね。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。そう教えられています。私たちがクリスチャンになったその目的、そして私たちがクリスチャンになってすることは宣伝することです。みんな宣伝部長、述べ伝えるって宣伝っていう字でしょ。私たちはクリスチャンになって何をするためにここに呼ばれているかっていうと、聖書ははっきりと私たちが述べ伝えるためにここに生きていると言われます。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を宣伝する。皆さん、闇の中にいました？暗闇の中にいました？そして今、光の中にいますか？驚くべき光の中にいますか？どうでしょう？私たちは過去、暗闇だった。またビフォーアフターですけれども、そう言ってるんですよ。私たちを取り巻いていた暗闇っていうのは、まず最初のところでは言っていた自分の存在理由の、自分が何者かということですよね。で、自分の人生の価値は周りの人との比較の中で左右される。それが一つ目の暗闇でした。そういう見方しかなかったというのは、暗闇の中にいたということです。だから手探りで、私よりちょっと格好の悪そうなのがいるから私の方が偉いとかね、そういうのをやっていたっていうんです、手探りで。そして暗闇の中の特徴は隠れられるってことですよ。2番目、自分で自分をちゃんと見ることができないってことです。周りを見ることもできませんが、自分自身もちょっとね、暗くしておくことがあります。自分の中に罪があろうと、自分の中にごまかしがあろうと、自分の中に偽り、嘘があろうと、私たちはそれをまあまあなかったことにしようということで生きていくことができるじゃないですか。暗闇だった善悪においても、そして自分のありのままの姿においても、私たちは自分をごまかし、自分を隠し、それで生きていけてた。そして私たちの 目が神様に向かうことから自分を閉ざしていた。暗闇の第一の原因は、私たちが神様を知らなかったということです。神様が光やから、神様が愛だから、神様が本当の平和だから、そこに目を閉ざして神様抜きで生きていきましょうとしていたときに、私たちの人生は自然に闇になります。だってそうでしょ、考えないことにしよう、ね、人生がやがて終わること、そして自分の人生に本当の素晴らしい価値があるのかどうか、私たちは昔風の言い方ならば、自分にとってまずい、やばいことはちょっと置いといて目をつぶって生きてきました。でも私たちはイエス様と出会った時に、自分のありのままの姿を認められるようになったはずです。 自分の中にごまかしを持ってる人はイエス様のところに行こうとしません。だってみんな見えちゃうから、そしてみんな光になっちゃうから、怖いから、責められると思うから、そして罰せられると思うから、人は神様に近づくことを恐れます。でもイエス様は私たちの全ての罪の責めを負って十字架の上で死なれた。アメンでしょうか。ならば私たちがもう責められることはない。神様は私たちの悩みを全てイエス様の上に乗せました。罪の責めも死もイエス様の上に乗せられました。そしてイエス様は十字架の上で処罰され、神様から切り離され、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったんですかと叫ばれたじゃないですか。イエス様が見捨てられることによって私たちはもう決して見捨てられることはない。イエス様が死んでくださったから私たちは決してもう死ぬことはない。すべての暗闇がイエス様の上に行き、すべての光が私たちのものになる。だから私たちは闇の中からご自分の驚くべき光の中に招かれている。私たちは大胆にはばからずにありのままの姿で神様の上に出ていくんです。許されてる、愛されてる、その大きな愛の光の中に私たちが包まれるために、私たちは神の前に出ることができる。もう自分で自分をごまかすのはやめなさい。もう自分で自分を何とかしようとするのをやめなさい。私に任せなさい。イエス様が私たちを招いてくれます。だから私たちはそのことを述べ伝えるんです。いいですか？クリスチャンは自分が立派であると宣伝する必要はないんです。クリスチャンは自分が何か立派なものであるかのように装わなくていいんです。闇の中から光の中に招いてくださったあの方がいるから、私たちはこのままで生きていく。愛を受けたものとして生きていくんです。すると私たちが振り返られる。日々自分の重荷を神様に委ね、日々自分の罪を神様に告白し、許しを受け取りながら行くとき、私たちの心から闇が消え去る。恐れが消え去る。そして大胆に恐れることなく、この地上の人生を神様の導きに従って大胆に歩んでいること。そういう生き方があるんですよってことを宣伝するんです。イエス・キリストの御業なんです。神様の御業と私たちは宣伝する。自己宣伝じゃない。だから誰でもできます。そして3番目、その宝の民は生き方が変わります。ここの11節からのところですね。その前にペテロはもう一遍繰り返し言ってますね。あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民、以前は憐れみを受けないものであったのに今は憐れみを受けたものです。私たちが神の民とされたのは私たちが憐れみを受けたからだ。憐れみを受けるのは恥ですか？人から憐れみを受けるのは苦痛ですか？だったらそういうプライドは捨てた方がいいです。砕かれた方がいいです。私たちは憐れみを受けたんです。だからお互いにお互いの愛と憐れみを受け合い、そして与え合う仲間であるべきです。さあその生き方はどうなりますか。11節、愛する者たち、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい、遠ざけなさい言われています。ペテロが救われたクリスチャンたち、神の宝のためにお勧めしているのは、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいということです。肉の欲っていう言葉はね、あの誤 解されやすい聖書の中の専門用語です。というのは日本語には肉欲っていう言葉が昔からあるからです。で、肉欲っていうのは何かっていうと性欲のことなんですね。で、そういうものを禁じたりして禁欲するっていうのがあるじゃない、日本の宗教の中に。滝に打たれたりとか座禅したりとか、なんか修行してそういう欲望を捨て去るのがいいことだみたいなことを言うじゃないですか。でもこの聖書の中の肉の欲っていうのはそれとは全く関係ありません。肉っていうのは生まれながら持っている生き方、そこから出てくる欲望のことなんですね。肉欲、肉の欲、肉欲じゃない、肉の欲。聖書の中で肉っていうのは生まれながらの生き方のことを意味しています。ですから私たちは生まれながらの欲を持ってます。人から褒めてもらいたい、人から羨まれたい、人と比較して威張りたい、自分を大きく見せたい、人より人より人より。そして私たちはそのような神様抜きでいた時の価値観にずっと縛られて生きやすいじゃないですか。でも私たちは新しくなりました。宝ね、神様の宝の民なんだ。もう自分で自分の価値を証明する必要はない。もう自分で自分の存在が OK なんだと周りにアピールする必要もない。見栄もいらないかっこつけなくてもいいね、そのまんまでしょ私たちはそのまんま生きてる。でもそのままで全部 OK ってんじゃなくて、いつも罪はあったらね、捨て続けるけど、でも神様は私たちがそのような古い神様抜きで生きていた時の欲、プライド、それを持ち続けることをやめなさいって言ってます。遠ざけなさい、離れなさいって言って。私たち食欲必要です。食べないと死んじゃうから。性欲必要です。だって子孫残せないもん、ね、眠ることも必要です。そうじゃなくて健康維持できないもん。全ての体の欲求、心の欲求には意味があって、それは適切に用いられているなら全然問題ないもんです。だからキリスト教禁欲主義じゃないから、普通に愛し合うこと、そしてお互いに楽しい時を過ごすこと、全然問題ありません。ただそれがそのような自分を大きく見せよう、人から羨ましく思われよう、そういうところと結びつくならば、自分の心の中にあるそういう古い植え替わりとつながるときに、その欲望っていうのはどんどん増大していきます。もっともっと服をためたい、ね、テレビで断捨離のテレビ番組なんか見るとすごいよね。ウォークインクローゼットブワーッと何百着とかあれだよね。ああいうの見て体一個しかないのになって思いますよ。365人しかないのにどうするんだこれって思います。でも切りなく集めたがるじゃないですか。服だけじゃありません。食生活でも、ね、暮らし向きでも家でも、人はそれにしがみつき、それがないと自分はダメだと思いついて、どうにもがんじがらめになっている人たちをたくさんいるじゃないですか。一言じゃない、きっと私たちの中にもそういう部分あると思う。それが私たちの中の古い肉の欲です神様と出会う前に私たちが身につけてしまった古い生き方の癖です。それから自由なこと、そこから抜け出すこと、その生き方でクリスチャンは生きていけということですね。すると私たちの人生は生き方が変わります。神様抜きで生きていた生き方を離れて、神様と一緒に生きているものがどうあるべきか、いや神様の前にありの全部をこうさらけ出して、神様だけに深い 信頼を寄せながら生きていく人の生き方はどうなるか。それはルールじゃないです。型じゃないです。そこには自由もあります。あなたにはあなたなりの生き方を神様の前に立て上げればいいんです。すると、それは不思議と人々の目には立派に見えてくるんです。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいというふうに説明ありますね。これは別にカッコつけろということじゃないですよ。立派に振る舞うというのは人々が認めるようになっていくということです。自然に。クリスチャンは別に格別裕福になってその持ち物によって自分を大きくする必要はない。でもクリスチャンの旗印は何でしょうか。それは神様の前に自然体である、そして神様に愛されている宝の民としてのゆとりである、そして人を羨むことなく、そして人を妬んだりすることなく、神様から愛されたものとしてその愛をどうやったら周りの人たちに伝えていくことができるだろうか、そこのところにフォーカスします。ならばその人なりの神様らしい、イエス様らしい生き方がその人からじわーっとこう出てくるんだよ。それが立派に振る舞うってことです。あなたの中にあるイエス様らしさ、あなたにしか表せないイエス様らしさがあります。だってお互いイエス様の体でしょ。体は手は手らしく生きる、そして足は足らしく、目は目らしく、口は口らしく、それぞれが各々に任された個別性、そしてそのらしさを通して発揮されるときに、それは大きな大きなキリストの体をこの世に表すことになるでしょう。その中で、クリスチャンは何かのことで誤解され、悪人呼ばわりされることがあるかもしれません。この当時もね、クリスチャンだからって言って変なやつだなって言って迫害されてたんですね。だから本当アジア、ビテニア、希留者になってるわけですからね。でもそこで生きていく、そこで人々の目の前に神の宝の民として生きてみせる。その中でやがて訪れの日に、これは別にイエス様の再臨と考える必要はありません。やがてその人にも、周りでクリスチャンのことを悪く言っている人たちにも必ずその日が訪れる。その日、彼らがあなた方のその生き方を見て神様を褒めたたえるようになります。私たちの宣伝は口先だけのものではありません。私たちの宣伝は私たちの生き方を通して表されるものです。それが一番大きな、それが神様の願っている宣伝、述べ伝えなさい。私がいかに弱いものであったか、私がいかに見栄を張っていたか、私がいかに神様を否定して自分の頑張りだけで生きて苦しかったか、そこから神様の大きな愛に出会って私は変えられたんです。その喜びを、暗闇から大きな驚くべき光の中に招かれたその喜びを私たちが生きていせる。それが私たちの存在理由であり、私たちの生き方です。このようにクリスチャンはあります。どうぞそのような、古い生き方に、縛られることがないようにしましょう。クリスチャンね、人間だからさ、流されやすいところもあるよ、はい、ソドムの中にね、ロトを住んでたでしょ。旧約聖書読んでる人は分かる。創世記の13章から19章あたりで、アブラハムの甥のロトさんがソドムに住み着いちゃうじゃないですか。一番最初ソドムの外に住んでたんです、ロトは。でソドムの外、ソドムの周りが裕福な肥沃な地帯だったので、 ソドムの町の外に最初ロートが住んでたんですね、13章では。ところが19章になるとソドムの町の中にロートは住み着いちゃってます。私たちはこの世にあって、そのロートのようにならないようにしたい。私たちはクリスチャンとしてこの世界の中で生きますが、でもその世界の内側に取り込まれて生きるようにことがないようにしたい。私たちの周りにはそういう古い生き方がいくらでも流れています。テレビをつければコマーシャルでそういう古い生き方がたくさん流れ込んできます。ネットを開いてもそうです。しかしその中で私たちは聖なる国民、神様のとっておきになった宝の民なんだというアイデンティティをしっかり持って、いつもそこに立ち返りながら、私たちは今週も神と共にその道を歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。神様、あなたは私たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すために、それらをしなさいとお命じになりました。私たちが神の民らしさを決して手放すことがないように、それらに近づいて触れながらも、その壁のこちら側にいつも身を置くことができるように、どうぞ助けてください。この世の流れが私たちを押し流そうとし、そしてその影響がいつも私たちの心の中に侵食してこようとします。日々それらのまとわりつく罪を捨てて、あなたの宝の民らしさを保つことができるように、どうぞ聖霊が私たちをその信仰の中に保ってくださいますようにお願いします。この世のものはやがて過ぎ去るでしょう。しかし私たちはあなたにあって決して過ぎ去ることがない、永遠の命の恵みを共にいただく仲間たちです。どうぞお互いがその信仰の歩みを励まし合って続けていくことができるように、どうぞお助けください。私たちがあなたの瞳であり、私たちがあなたの宝の民であることを、いつも私たちの心にあなたが示し続けてくださいますようにお願いします。御手に委ね感謝して愛するイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
はい、では歌いましょう。456番を歌いますよ。聖歌の456番を歌います。主のために私たちは神の御言葉に立って歩きます。それでは行こう。 し、その上に人生を立て上げましょう。それでは、感謝とともに礼拝の献金をします。献金強制ありません。本当にご自分の感謝と献身の思いを込めて、強制ありませんから、自由にお届けください。
天のお父様、皆をあがめ賛美します。インパルナルの主であるイエス様、あなたがいつも共にいてくださったことに感謝します。その御業を見ることができ、私たちはとても嬉しいです。神様の宝物として喜び、たくさんの平安を与えられますように。また恩の祭司として日々振りなしの祈りをすることができるようにしてください。私たちはイエス様を信じた時から神の子供とされたので、神の子供として行動し、人生を歩むことができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様の御働きのためにこれを用いてください。御手にお委ねし、感謝して愛するイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りはイエス様がこのように祈りなさいと教えていかれた、私たちの祈りの手本であります。この主の祈りを私たちが自分自身の、そして共に捧げる祈りとして心から、捧げられますように。それでは、お捧げしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。 として大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方、すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光、尊厳、支配、権威は私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。